ラジオ寺子屋未来の学校づくり第3回目の今日は大阪は和泉市に来ていますけれども、さあ今日のゲストをご紹介する前に、今日こちらに連れてきてくださったのはラジオ寺子屋講師の松木忠さんです。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。
今日はメインじゃないから、はい、リラックスしていきますので、
はい、リラックス、いつもリラックスしてると思っていましたけれども、はい、
そうではない。結構緊張してます。
そうですか。はい、今日ですね、今日のゲストは、はい、ぜひ松木さんの方からご紹介をということで、はい、
今の私が主催しているマザーアースエディケーションはたくさんの小学校、中学校、高校に関わってるんですけども、その学校というところに関わるようになる、まあそれは大きなきっかけになったのが、今から20年ぐらい前かな、うん、大阪府立松原高校という、ちょうど その時普通科の学校から総合学科に変わるときの、後からまた詳しくはその辺を話してもらえると思いますが、うん、はい、総合学科になるときに、その松原高校という高校に関わらせてもらった、ホームルーム合宿っていうね、皆さんも経験あるでしょうかね、高校入って間もなくオリエンテーションの合宿がありますよね、はい、そんな形の、まあ、プログラムの中にマザースの我々スタッフが入って、まあ、入ってやり逃げをするということではなく、どんな学校にしようかとかね、その総合学科の学校をどんなふうに立ち上げていこうか、作っていこうかっていうような段階から関わらせてもらって、まあ、それが14年結局続くんですけども、はい、そこで学校って何やろうっていうことを結構多分学ばせてもらったと思うんですね、我々、そのおかげで今多分学校の現場にいろいろ入って、今プログラムさせてもらってるんですけど、その大きな力になった、その松原高校で、教員をされてたのが今日のゲストの、平野さんです。はい、はい、
こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは、平野です。
はい、今日はね、その今勤めていらっしゃる学校は、はい、また別の学校に今年からね、はい、移られたということなんですけども、今年に前年度まではその松原高校で約30年、はいはい、勤めていらっしゃったということで、30年、
ね、そんなことあるんですね。
ね、普通ね、公立の学校なんていうと30年同じところに勤めるなんて、
ないですね。
あまりない、聞かないですよね。ないですね。
今日は特殊な話、
がいろいろ。
全部の公立の高校に言える話ではない、はいはい、すごい泥臭い話が聞けたらいいなと思いますね。
はい、はい、まあ、さっきからね、特殊っていう言葉が聞こえてますけれども、はい、この大阪府立松原高校というところは、公立なんですけれどもね、昭和49年に創設されて、平成8年ですから約20年ぐらい前に、 その言われたように普通科から総合学科っていう学科に改編して、で高等学校の、ちょっとフロンティア的な存在として、さまざまな先進的な取り組みをね、実践してこられたということなんですけれども、この総合学科、総合学習とかっていうのは、今はもう平成15年ぐらいからですかね、全国的にそういう学習の時間というんですかね、そういうものができてきていると思うんですけども、それよりも前に松原高校の方では、取り組みが始まってるんですよね。
そうですね、高校の総合学科はいわゆる小中の総合学習より少し早く始まってて、筑波大学附属の坂戸高校とかが最初だったんですけども、大阪で初めて総合学科を作るが平成8年1996年度からですね、
はい、
で大阪府立で3校あるうちの1校だったので、で その年、それがスタートすると同時に、総合的な学習をやっぱり学校全体でやることになりました。
はい、このね、総合的な学習っていうのは、知らない方にとっては、
はい、
興味のあるところだと思うんですけど、どんなものだと思ったらいいでしょう。
そうですね、教科とか、だいたい学校で言ったら国語とか数学を教えるけど、そういうのを超えて、生徒の関心や意欲を引き出すための、世の中と結びついた学びをしていこうということだと思います、
いわゆる生きる力やね、
もう
実践的で自分の生き方につながるようなことを学び取っていこうって感じですよね。
しかも松原高校では、160ぐらいの、その科目っていうんですかね、その総合学 総合学習としての学科？
いや違いますね。
なんて言ったらいいでしょうかね。総
合学科というのはもともと普通科というのがあって、はい、であといわゆる職業学科でね、例えば工業高校とか、うん、かつて商業高校とかっていう、はい、で普通科でもいわゆる職業学科専門 学科でもない第三の学科って言われてたんです当時ね、うん、でその大きな特徴は、まあ、授業の半分ぐらいを選択授業にしようということですね。だから自分たちで時間を作っていくというか、
うん、
選ぶと。で、松原高校の場合は160科目のうちから自分の授業を選んで、まあ、1年生ではだいたい4科目、2年生ではその倍ですね、8科目、3年生では10科目ぐらいを選んで作る、うん、だからちょうど3年間で半分が選択授業で一人一人時間割が違うわけですよね。だから自分で選ぶっていう、そのデザインするということですよね、自分の学びをね、っていうことが一つ大きな特徴です。で、二つ目にこれはまた総合的な学習とちょっとつながるんですけども、はい、その選択授業、まあ、全てとは言いませんけどとか、いろんな活動を、まあ、教師が生徒に教えると一方通行ではなくって、参加とか体験とか、うん、そういうプログラムを、まあたくさん作って、うん、まあ、ちょっと硬い言い方すると生徒が主体的に学ぶっていうか、うん、自分から学ぶというふうな方法でやろうということですよね。まあ、ついでに言うと、はい、そのまあ授業が今まで学校の中で、まあ、例えば教科書とチョークだけで教えてたんではなくって、うん、地域とか社会とかあるいは世界とつながるような学び方、うん、その時例えば NPO の人も来てもらうとか、
うん、
地域のおっちゃんも来てもらうとかいうことで学びを作っていこうという、うん、まあそれぐらいが総合学科というのが特徴ですね、うん、はい。
でもね、うん、もう160って聞いただけでも、うんうん、どんな、うん、コースじゃないクラスがあるんだろうっていうか、ね、はい、授業があるんだろうって思いますし、はいはい、あとそれをどうやって作られたのかなって、うん、その生徒がそれとも先生たちが、うん、っていうところもお聞きしたいですね。
そうですね、1996年から始まるので、うん、すぐに授業ってできないので、
はい、
その2年前から自由選択科目をみんなで作ろうとなりました、
うんうん、
で、それは自分の教科、例えば僕だったら国語を教えてたんですけども、その普段教えている現代文とか古典以外で、むしろ専門外で全然違うものを一人一つ企画しようじゃないかということになったわけですね、はい、でそれを2年前から自由選択科目で試してやってみたんです、
うん、
例えば私の知り合いの数学の先生はなぜか地域の福祉施設を全部回られて、あるその福祉の授業ね、まあ、コミュニティ講座っていうんですけども、それを実験的に作られたんですね、
数学の先生が、
はい、で、生徒たちは、まあ、例えば幼稚園に実習行くときにいろんなことを準備していったりとか、高齢者施設に行ったりとか、そのバリアフリーとは何かとか、当時のことでいうと新しいやっぱり福祉のことを、まあ、体験的に学んでいくと授業を作られました、
うん、
で、ある社会の先生は、まあ、これ社会とやや近いんですけども、エスニック講座っていう授業を作られたんですよね。でこれ僕は最初聞いた時に、
うん、
まあ、エスニックって言ったら
辛い
ぐらいしか思いつかないんですよね。
スパイシ
ーとかね。その企画書を見た時に、先生これ何やんのって、まあ大阪的に、
うん、
これで何すんのって聞いた。そんなもわからないんですかって言われて、
うん、
ちょっと怒られたんですけど、僕はまあ割と中心で進めてた時に、でその先生はいわゆる開発教育っていうね、
うん、
やっぱり例えば世界が、うん、先進国と途上国に分かれていたりとか、さまざま今、うん、紛争だとか地域の問題がありますね、うん、そのことをトピックとして、うん、まあ、むしろ学んでいく、なんか例えば地理だったらどこそこはね、こういう気候であるとか、うん、そんなんから行くんじゃなくって、うん、具体的な地域の問題からやっていくと、うん、エスニックというのは民族的なという意味なんですよね、うん、いうことをゲームやとか、うん、一緒に料理作ったり授業を作られたんですよね。だから僕最初聞いた時にすごいなと思って、エスニックが、うん、で当時保護者の方とかね、中学校の PT の方にエスニック講座なんかやるんですよって言ったら、 あの保護者の方がじゃあ私もやってもらいますって言うからいやそれエステでしょみたいな、まあこれは大阪的にはこういう話は大体入るんですがそれエステティックでしょ、あ違うんですか、違いますって、そんなんは学校でやりませんとかってまあいう話があったぐらい、つまりね、なんかその時代になかったような新しい言葉とか、あの例えばそのコミュニティ講座なんていうのとか、あるいはある僕の尊敬する国語の先生はカウンセリング講座の作られたんですね。その先生はずっといわゆる大阪でいうしんどい生徒とか保護者と教育相談活動を積み重ねておられて、じゃあそのカウンセリングの方法を授業にできないかということでテキストまで作られたんですよ。これがもうまた代表版でね。でそんな風にして下から手作りで作ったのが、まあ、松原高校、まあ、多くはね当時のいわゆる自由選択科目で総合学科になった時に、うん、その160の選択科目というふうに、うん、あのラインナップされたわけです、はい、
じゃあもう2年前から準備して、
そうですね、
そのスタート時には160あったんですか、
う
ん
う
ん、
まあ、あの一応160の構想があって、スタートというのはあの1年生から始まるんでね、うん、
なるほど、
あ1年2年3年って上がっていくので、そのさ段階で最後160揃うんですけども、うんうんうん、1年生だけまだ、うん、はい、そういうことですね、うん、でもまあほぼ構想がないと2年3年まで作れないんで、うん、
すごいですね、はい、じゃあまあ一人一つかそれ以上か分かりませんけども、はい、あの教員の中から、うん、
そうですね、もちろんあの例えばあの英語の、うん、あの例えば大学進学用でもう少し詳しくやる、それも選択科目ですから、全てがあの新しいコンセプトとか、うん、新しい方法ではないんですけども、うん、でもあの基本的にはそういうなんかこう時代とか生徒のこう興味に応じたものを、社会とか学ぶ側からにとって必要なものを作っていこうという考えはあったと思いますね、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
マーケティングされてた部分もありますね。
そうですね、
はい、ね、必然性がね、
うんうん、
その中で松木さんはどんな授業をやられてたんですか。
そうね、あのどっちかというと学び方を学ぶというところに一番関わらせてもらったかな、う
ん、学び方を学ぶ、
うん、そうそう、さっきちょっと硬いって言われましたけど、うん、そうそう、主体的に学ぶってどういうこと、うん、ということで、うん、その体験したらそれで終わりじゃなくて、体験してる中で自分の中で何が起こってるか、うん、そのことは自分今経験したこと、今見たことは自分にとって何なんだっていう、うん、自分を必ず通すっていうかな、まあ、それって主体ですよね、自分がね、うんうん、要するに主人公を自分にしながら学んでいくという学び方を、うんうんうん、まあ、それもホームルーム合宿の、ね、一番最初は人間と人間が関わるということからスタートしたんだけど、うん、その人と関わっているときに自分の中で何が起こっているかとか、うん、そのことは今自分が人から指摘を受けたことは自分にとってどういうことなのかとか、うん、自分の中で起こっているこの感情はこれ自分にとって何なのかとかっていうことを自分で自らこうね、感じたり、それを何て言うかな、意味付けたり、自分の人生と意味付けたりっていうようなことが大事だろうということで、そういう学び方をなんかこう一つ学ぶということに多分一番関わらせてもらったかななんていうふうに思いますね。それは松原高校の大きな柱やったようにも思いますね、スタート時点の、
あの本当に今松木さんが言われた通りで、あの選択科目っていうのはあの1年生2年生上がっていくにつれて自分で選んでいくんですけども、でもその選ぶときにどう選ぶのかとか、人と関わってどうやって学ぶのかとかっていう、その全ての学びの土台ですよね、スタート、それをあのいろんな偶然の出会いから松原高校はあの松木正さんを中心にマザーアースエデュケーションの方々とか他の NPO の方々に大きくお願いしたわけですね。つまりその今学び方を学ぶと言われたまさしくそのもので、あの、まあ、いろんな例えば授業のメニューが用意されてたけども、全てその時にその授業を通して自分がどう変わっていくかとか、人とどう関わるのかということは、これは同じものが流れてるわけですよね、
うんうん、
自分の学びとして落としていくということはね、
切り口が違って
ね、そうですね、でそれは教える側もそのことを意識しなければならない、いくら新しいことをしてても、教え方のそこは意識してなかったらダメなんで、その方法みたいなものを松木さんからあの生徒もそして先生も同時にホームルーム合宿という2泊3日を中心に学ばさせていただきました、はい、
実際に、まあ、 マザーアースみたいに、はい、その学校の外部から、うん、まあ、その教えてくださる方々を、はい、まあ、お呼びする、
はい、
ということって普通の学校だとなかなかそんなに自由にはできないですよね。でもそれを松原ここでは積極的に
そうですね
やられてたんですね、はい、それができたのはどう？
できた理由は2つあって、もともと松原高校は地元の、人々の地域の要求で作られた学校なんですね、
うん、
だから近くで公立高校を変えるとこがないので、
うん、
まあ、例えば経済的に、まあ、なかなか苦しい家庭の子であっても、うん、また障害がある生徒であっても、うんうんうん、地域で一緒に学びたい学校を作ろうということで作られたので、もともと松原高校は外とのそのつながりで作っていこうとしてたということと、はい、うん、もう一つは当時例えば NPO なんて言葉が出てきてた、
うん、
ちょうど1年前が阪神・淡路大震災でした、うんうん、ボランティア元年でした。市民社会が大きく変わってきたというか、自分たちが主人公で参画していこうというふうになっていたと思うんですね、
うん、
だから学校一歩出ると本当に新しい学びがたくさんこう広がっていた。で、環境教育のフィールドでは松木さんが先進的にやられてたし、先ほどエスニックのところで触れましたように開発教育という部分でも、
うん、
世界の貧困を考えたりのがちょうど出始めたところなんですよね、
うん、
だからその方法をしっかり学校の中に学ばないと社会とつながった学び方ができないということで、
うん、
それぞれの先生が授業を作られる時とかにやっぱり外の方とのこうつながりで、
うん、
今でも覚えてるのは始まる前に教員 5,6 人でね、大阪 NPO 周りみたいなのをしてですねもうぶっつけで行ったりしてたんですよ、でどんな活動されてますかとか、どんなつながりあるんですかって、ほんだそれもしかしたら授業でできるかもしれないなとか、
本当に積極的ですね、
うん、そうですね、はい、まあ、うん、怖いもの知らずとりあえずやってみてから考えるみたいなちょっとこうありましたけど、そこで出会いがあったということですね、
はい、なるほどね、はい、いやでもね、その、うん、たくさんの授業がある、
うん、
それをずっと続けていくっていうこともまた大変なご苦労があるんじゃないかなと思うんですけれども、そうですね、はい、そのあたりはどう超えてきたというか、どう工夫しながらやってこられたんですか？
そうですね、それは、はい、やっぱり、生徒と一緒に作り合えていくものなのでね、
うん、
授業自身をそうですね、うん、まあ、試行錯誤しながら作られてきたけども、まあ、学校には転勤というものがあります、
はい、
うん、で例えば先ほどカウンセリングということを作られた方もずっとおられたわけではない、
うん、
テキストまで作られたけど、でも、うん、その途中でそれは1週間に1つだけじゃないのでね、授業が4回ぐらいあるので、その分の1つを違う先生にまた、まあ、やってもらいながら継承していくと、
うん、
あるいは新しい先生来られたからまた新しいのを作ってみないかというような形で作っていきましたね、はい、
うん、じゃあまあ本当にその私もね1年だけなんですけども、うん、教員をやってきた、
はい、
いたことがあって、はい、で自分の教科を一つ教えるだけでも大変じゃないですか、
うん、そうですね、
なのに、うん、まあ、その自分が企画したりした他の、ね、
うん
うん、その、まあ、新しい教科っていうんですか ね、
ね、はい、
そういったものを、
うん、
どれだけそのエネルギーを失わずにやり続けられるか、
はい、
っていうところって、
ね、うん、
そんなに簡単じゃないんじゃないかななんて思うんですよ ね、はい、
そうですね、
だからその、まあ、例えば受け継ぎながらそれが絶えないようにっていうことはなんとなくイメージがつくんですけど、一、
うんうん、
人の先生が抱えていらっしゃる仕事量っていうんですか、
うんうん、
それっていうのは普通の、まあ、普通科で、
うん、
自分の教科担当してますっていう、うんうん、先生と比べるとどんな違いがあると、
うん、だそれは受け持たれている事業の種類が全然違いますよね、うん、はい、4種類5種類はもう当たり前ですよ ね、うん、ね、でこれまでだったら僕だったら現代文と古典とか、
はい、
まあ、せいぜい2つか、ね、なんかこう漢字のなんとかとか3つくらいだったけども、種類がやっぱり 5種類6種類になって違うこともやるという形になりますよね、
うんうんうん、どう先生としの立場として、
はい、
そういうことっていうのは大変じゃないんですか？
まあ大変ですよね。
でも、
うん、
いやいや実際ね、うん、どうやってやりくりされてたんだろう
なるほどね。結局やっぱりそれはね、先生が自分でやりたいと思うかどうかなんですよ、
主体的かどうかやね。
これもまた主体的かどうか、面白がってやって
るかどうか。そうです、そうですね、
面白かったってことですね、
めちゃくちゃ面白かったですね、それはやっぱりその時代に生きてるからね。だからやっぱりその新しいものを創造していくとかっていうのは、これはもう企業とかさんとか一般では当たり前のことなんですよね、その時代の応じて、ね、新しい商品作っていくとかね、まあもちろん学校は企業とは違いますけども、でも地域やその時代にあのなんかあった事業を作ることは、まあある意味こうなんていうかな、自分自身も変わっていったり、自分自身が社会と関わっていったりというふうになるっていうことだと思います。その辺はやっぱりそういうこと、面白がる変わった先生が多かったのは間違いないです。
しかも30年も勤めてしまわれたという、ね
ね、よっぽど面白かったよね。
よっぽど、
ね、いやでもこの面白がるって ね、すごく大事なことやろね。それとでもまんざら関心のないことをやってるわけじゃないから、
そうですね、
自分の中の、まあ、生徒たちが自分で自らこう問題を発見してというか課題を見つけてね、自分でやっていくのと一緒で、多分先生もおそらく自分の内側にあるなんかこう問題意識みたいなのが多分あったり、やっていくうちに多分見つかってどんどん面白くなっていく部分はあるん違うかなと思いますよね。
その通りですね。
だから生徒たちもやってるし、先生方も結局やってたのに違うかなと思いますけどね。
いや本当にね、その先ほど、まあ、一期生とか、うん、まあ、卒業された方々で、うん、今本当にご活躍中の方々のお話でちょっと収録前に盛り上がってたわけなんですけれども、はいはい、本当にその総合学科という、うん、その、まあ、松原高校のね、うん、新しい第二の、うん、ステージで生まれた、うん、生徒さんたちが本当に松原高校のことを愛していて、はい、そしてもう全てはそこから始まったみたいなねことを言われている人が続出しているというね。
そうですね。
その、
う
ん、やっぱりそれは総合学科という、うん、学びの場が生んだものでもあると思うし、うん、そのどうやったらそういう こう生きのいいその人たちが育つのかなみたいなことを、
一般的にはね、その全てはそ松原高校にあったって言ってもらったらね、普通の教員ね、学校の先生って、いやいやそんなことないよ、それは君がねとかって言うけど、割と言わへんね、松高の先生って
そうやろう
みたいな、いやいやお互いにそう思ってんだよね、なんかね、割と相思相愛なとこあるん違うかなと思うね。先生もそういう生徒たちのことも好きやし、まあ、学校も好きやし、生徒たちも好きやし、なんかそういうなんか変な照れのないそこなんかこう生まれてる感じがするんよね。なんかね、卒業式の時にね、よく校長先生がこの学校に来てよかったなと思う、立てって言って立ってくださいっつってバーッとこう立つシーン、卒業式にあるんですけど、立たへん子もおるもんね、
ちょっと
ね、でもほとんどまずもうほぼ 90% 分からへんけど、ほぼ間違いなく立つもんね。あれはやっぱりすごいなと思うね、すごいなっていうか幸せやなと思うね。そう、
でもそれをね、まあ、今このラジオを通して、まあ、皆さん聞いてる皆さんに伝えたいなと思うのは、それが特殊なこと、まあ、松原高校だからできたっていうことではなく、そうじゃなくて本当はみんなが求めてるものなんじゃないかなっていう思いから、どうしたらそういう、まあ、場がね、学びの場がもっと増えていけるのかなっていうことを、まあ、一緒にこうヒントを与えていただけたらいいなと思っているんです。
まあ、今話し合った選択授業のいろんな新しい形の魅力ももちろん本人たちが学んだということなんですけども、やっぱりその手前にあるものは、やっぱり教員と生徒、あるいは生徒同士の、やっぱりこう関わりなんですよね。つながりであったり関わり、それはいろんな活動を通して、その本当に真剣にっていうか、やっぱり向き合うっていうことで作られていったものなんです、3年間でね。で、例えばなかなか家の生活がしんどい生徒がいて、学校に来ることが辛いことがある、でもそれをなんかみんなミーティングで話し合って、 あの俺もこうやから頑張ろうやっていう、うん、その言葉に励まされるっていうような場を、まあ、これはもう創和会以前から松原高校が大事にして作ってきたものなんですよね、うん、でそれをその一つのねあの名前として表していただいたのがね、うん、これまた松木忠さんなんです、
はあ、
はい、あのそれは我々が松木さんと出会う前からやってきたものなんですけども、うんうん、これおそらく創学科2年目か3年目にね、うん、フェイス、
うん、
ちょっと発音悪かったかな、フェイス、
いいね、
これは松木さん意味はどういう意味ですか、
ね、これは信頼ですね、はい、
っていうことをね、それはね僕は多分ねあの今松木さんが目の前におられてあの勝手なこと言うんですけども、松原高校が大事にしてきたことを一つの言葉で表すとこうなるんじゃないかというふうにね、うん、提示してくれたと思うんですよね、
うん、
でそれはあの教師と出会った生徒との3年間の深い関わりであったり、生徒同士の喧嘩したり笑ったり泣いたりしながらできた信頼関係であったり、あるいは授業を通して外の人とに褒められて頑張れたっていう関係であったり、これ全てフェイスなんですね。でもともとそれを、まあ、大阪では割と人権教育というのが盛んだったので、まあなんていうか人としっかり関わるとか、
うん、
人の思いを大切にするとか、うん、やっぱりこう差別に負けないとか、そういう言い方で私たちは、まあ、やや一方通行に生徒に対して語ってきたものを、松木さんはそのアルファベット5文字で見事に表してくださって、もう一回そのことの意味がね、そのいろんな選択の土台としてね、お互いの信頼関係の中でしか学びって生まれないんじゃないかということをね、やっぱり言ってくださって、合宿やあるいはいろんな発表会の中で、だから今さっき卒業式の話がありましたけども、そのフェイスという言葉が出てからまあ十数年、ついこの間まで卒業式の時にちょっと背景に生徒たちが絵を描いたりするんですが、そこにほぼ毎年フェイスという言葉が出てくるんですね。それはどの先生も描けなんて言ったことはないんです。でも私たちが3年間大事にしてきたものはこれだって言って、まあ、いろんなデザイン、例えばみんなのこう手形をやったりとか葉っぱを描いたりとか書き込んだりしていうことなんですけども、まあちょっとはっきり記憶ないけども、まあほぼ毎年8割ぐらいはその言葉書かれたと思いますね。これはやっぱりある意味驚きでした。
はい、まあ、本当にたくさんの学びの、ツールがね、教科とか、そういうイベントとか、そういったものとして与えられるわけですよね、学校では。でも全ての中に根底にそのフェイスがあるっていう、もう全て何をやっていてもそこを大事にするっていうことを土台に毎日学校に来ている、
そういうことです。
それを育んでいるっていうのはすごく大きいいいなって思いますね。
だからあれやね、なんかこう何をするかというコンテンツも大事やし、失礼として何が必要かということもあるけど、どうあるかということを多分松子は通ってきたというか投げかけてきたよね、常にね。どうあるかとか自分の在り方もそうだし、今どういうふうな気持ちでいるのかとか、なんかそれってその人の中で起こってるプロセスでしょ、どっちかといったら水面下に普通は沈みがちであんまり意識向けへんとこやろうけども、なんか多分そこをずっと投げかけてきたん違うかなと思うね、まあ、フェイスで信頼っていうのは結局その、ね、形が仲良しになっているということだけではなくて、なんていうかな、一人一人の中ですごく大事にその一個一個のことを受け入れ合っているとか、それが生徒と先生の間やったり、生徒間やったり、それから今感じていること、新しいことを経験したときに自分のことが今どう感じている自分がいるのかとかね、どういるかとかどうあるのかっていうところを、なんかやっぱりすごくやっぱり学校の風土としてやっぱり持ってきてるんちゃうかなと思うね。そうでないとフェイスは消えていくと思うよね、言葉として。
そうですね。
でも本当にそのフェイスが育まれたのは生徒の中だけじゃなくて、先生たちの中にも、大人とか先生の中にも同じように育まれたから、そのスタイルがちゃんと、まあ一過性じゃなくてね、続いて、そこの学校の風土みたいになってきてるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり生徒さんだけじゃなくて関わっていらっしゃるその地域の方とか親御さんとかも ぱりその子どもたちの学びを通して変化してきたと感じられますか？
はい、そうですね、はい。でもまあ、やはりね、主役は生徒なんですよね。はいはい、はい。だから生徒がそう思わないと誰も思わないですよね。でそれはね、ある意味まあ僕らの予想を超えてっていうか、やっぱり生徒の中にそういう力があるということをやっぱり信じないとダメだと思うんですよね。でそれがいくらフェイスという言葉をやろうが、我々がこんな授業をやろうと言っても生徒の中に生まれなかったら、それは今松木さん言われたように現実にならないですよね。で僕はまさしく生徒たちがそれに応えてやってくれた、まあ、それは生徒の置かれた状況とか、まあ、目指してた夢とか、まあ、いろんな辛いこととかいろいろ絡み合ってね、自分たちで作ったんですよね。でその姿を見て保護者も、あるいは地域の方とか NPO の方も、子どもたちでこういうふうに変わるんだなとか、もっと私たちはこういうふうに関わったらきっともっといいとこ出てくるんちゃうかということが引き出せたと思いますね。
なるほど、はい。いやもうなんかね、聞けば聞くほど、そんな学校に通いたかったなんて思ったりするんですけれども、はい、まあ、この松原高校のようなスタイルのとか、まあそのエネルギー感を持った公立の学校っていうのは、その後増えつつあると感じられますか？
そうですね、はい、やっぱりなんていうかな、同じようなね、学びに対するニーズというか、地域と一緒にこんなことをしたいとか、あるいは生徒が一方的じゃなくて自分で気づいて学んでいきたいとかっていうことは、どこにもあると思います、はい。でそれはもういろんな条件あるけれども、まあ、結局文科省のいろんな政策の中でも一時ゆとり批判というのが言われていて、これは僕は非常に無責任な批判だと今でも思っていて、先ほど出た一期生の子なんて、ゆとり批判言われた時にカンカンに腹立ってて、私らほんまに 大事なことを学んできたって言って、それ割と今でも言ってる子多いですよね。でこの間の若者の、まあ、いろんな政治に対する動きなんかもそうじゃないんだっていうことをやっぱり如実に表してると思うんですよね。でやっぱりそういう現実などこの地域にもあると思うので、総合学科や、あるいはいろんな探究とかね、いろんな形でされたり、まあ、今後アクティブラーニングなんて言い方も出てくると思うんですけども、それぞれの地域の事情に合わせて、まあ、そういうことを目指していこうということは、その批判に関わらず、まあ、つながってきていると思います。だからまあ広がってるかどうかというのは、その数量的にあんまり言ってもあまり僕は意味がないかなと思うので、その内容が形を変えながらも、やっぱりここまで来ていると思いますね。はい。
やっぱりそこへのニーズはどんどんやっぱり高まり深まってるっていうことですね。
そうですね。それはね、二面性があって、例えば今文科省がアクティブラーニングやってるという、もう東大も京大も推薦入試やるようになりましたよね。これまではもう点数だけだったのに、今年から、でかなりしっかりと論文を書かしたりとか、現実に対する提案をさせるというふうになってるわけです。これはそうでないと、これからの世界の問題解決的なとこに行けないからですよ。それはいわゆる非常に能力がある層の対してもそうだということが、やっとというと変ですけども、はっきりしてきたし、でもそれはそういう能力が高い層だけじゃなくて、地域で地道に生きていく場合でも貧困とか高齢化の問題とかっていうのは避けて通れないわけですよね。それはもう本当に震災後明らかになったように、答えがない問いなんですよ。で答えがない問いを解決できる、若者を作るって変やけど、若者が育つためにはやっぱりそういう学び方が大事だということは、これほぼもう認識されています。でそれを誰が作っていくのかね、塾が作るのか、そうじゃなくってやっぱり地域の人々が作っていく、その最初のスタートとして信頼があるっていうことかなと思ってますね。はい。
いやもう本当に私はちょうど狭間みたいな時に高校生だったわけですよね。総合学習もなかったですし、まあゆとりなんだかなんだか分からない、ゆとりあったかなみたいな感じだった、
手前ぐらい
です、手前ぐらいですしね、だからまあ私は大学を卒業して、で、まあ、社会に出た後に弾けてしまって、でもそれはそれで よかったなって、弾けてよかったなと思ってるんですけど、はいはい、 でもやっぱりそのエネルギーをすごく持っている、ね、うん、小中高じゃないですけど、うん、若い頃にそれだけ自分の本当に、うん、関心、うん、根っこにある関心に直結するような学びを、うんうん、体験、はい、掘り下げていける時間、はいはい、機会、はい、そういったものが与えられていく時代が、はい、もうみんなにねそうなったら、うん、なんて素晴らしいんだろうって思いながら、なかなか私もまだまだそういう、うん、まあ、松原高校だけじゃないですけども、うんうん、そういう本当に生きる力とか、うん、解決能力とか、はいはい、その信頼とか、うん、そういったものをベースにして、うん、成り立ってる学校ってそんなに多くないってやっぱり感じているんですよね、うんうん、
はいはい、
でやっぱりこうそういう現実の中で、うん、フリースクールとか、はい、オルタナティブな学びの場っていうのが、ね、まあ、求められるようになってきて、ね、
はいはい、
まあ、自分もやりたいなって思ったり、うん、そのやりたいと言ってる人たちが周りにいたりとかする中で、
うん、
その平野先生から見て、
うん、はい、
そういう、こうフリースクール、
はい、
うん、まあ、公立とか総私立問わずですけども、はいはい、普通の、まあ、既存の学校ではない学びの場について何か思われることがありますか？
はいはい、そうですね、とても貴重な場だと思っています、うん、はい、ある意味学校が非常に制度化されたり管理されたりしてしまうようなところもあると思うんですよね、
うん、
でそこにずっとおること自身が自分を見つけられないってやった時は、まあ、違う学びの場を選択することは非常に必要だし、そういう権利があっていいと思います、
うんうん、
でそのことは決してマイナスとか後退したというんじゃなくって、うん、自分の違うステージで、自分の学びを自分で見つけていくという方法だと思うので、
うん、
非常に貴重だし、例えばそういう総合学科を出ていろんなことをしてた生徒に聞くと、あるそのフリースクールとかそういう学校から来たことであって一緒にいろいろやるとかいうこともよく聞いてるので、
うんうんうん、
とても貴重な場と思います。で、うん、いろんな方法があって、
うん、
僕たちがやったのはいわゆる公立高校をよりちょっとこう地域に広げていくっていうか、
うんうん
う
ん、
ちょっとこうその枠組みを揺らしていくっていうような形で学びの場を作ったということですし、
うんうん、
その方法じゃなくってある場所でそういう本当にフリーにまた手作りで場を作られるということもあります、うん、でもそれぞれがやっぱりこうつながったり影響し合ったりして多様な学びをやっぱ保障していかないと、
うんうん、そうですね、
はい、
うん、多様な学びの保障、
うん、
ね、
大事ですよね。
まあもうそれは設立当時から多様ですよね、地域的にもね、やっぱり、
うん、
その潮流は松原高校は掴んだやろ
う
し、
うん、
多分本当は多様なんやろね、本当はね、うん、世界はね、
いやいやいや、
それをどう受け入れるかっていうこと
ね、多様前提ですよ ね本当はね、うん、
排除しないでね、
うん、
こっちがいいとかあっちが悪いとか、
うん、
こっちが正しいとか間違ってるとかね、
うん、
そうじゃなくてやっぱりそれをいかにこう多様なものをどういうふうにこう受け入れていくかっていうことでしょうね、
うん、そうですね、
うん、
実際ね、そのまだまだこうした真にね、真の個性っていうんですかね、うん、まあ、そういうのものを伸ばすことが、
うん、
まあ、尊重されている公立学校、
うん、
まあ、公立だけじゃなくてもいいんですけども、
うん、
は多くない気がするんですけども、うん、そういう、まあ、学びの場、学びのスタイル、なんていうんですかね、うん、その理念というか、
うん、
そういったものが、うん、本当に全国津々浦々スタンダードになっていくためには、
うんうんうん、
どんな、まあまあ、意識というか何が必要なんでしょうかね、うん、
ね、はい、その問いに答えられたら、
うん、
なんかおそらくこのラジオもいらなくなるのか分かりませんね。
は
い、ね、やっぱりそれを問い続けるっていう大人のやっぱり意識というか、
うんうんうん、
大人がそういうことを問い続けて大人同士でつながるという、うん、はい、ことから生まれると思うんですよね。だから、
うん、
何か一つの特効薬やヒントがあるわけじゃなくて、それはその場のつながりでしか生まれないんですよ、たまたまそこにおる人ので。それは本当に偶然に僕と松木忠さんが出会ったということで、まあ、生まれた部分もあるかもしれないし、
うん、
別に個人がやったという意味じゃなくてね、うん、だからそこはね、なんか遠いところにこんなヒントがあるとか、うん、
はい、
本めくったマニュアルというもんではない、
うん
うん、世界があるもんじゃないしね。
そうですね、 こういう対話の中でね、僕は構築されるものだと思うんですよ。僕が一番大事なのはやっぱり対話だ、あのダイアログだと思ってます、うん、で大人が何かを目指して、まあ、大人がというのは若者ともそうですけどね、こうやってこうやり取りを、
うん、
このラジオも一つそうですわね、あの続けていくことの中からやっぱり生まれてくるもんだと思いますね、
うん、
それをやめた時にはいくらいい方法を知ってる人がいても、うんうんうん、それは生まれないと思います、はいはい、
もう今のがいい生まれてくるもんじゃないですか、うんですね、うん、その時々に、うん、多分生まれてきたり、
うん、
でまた変化して、
うん、
でまた生まれてくるみたいな、何が正解とか多分なしに、
そうです、
その時々の形が生まれてくる、
はい、
うん、っていうことを、まあね、我々お、まあ、大人がっていうかな、
うん、
ちゃんとこう、うん、知ってるかどうかという知恵は必要やろね、
うん、そうですね、う
ん、それが大事というか、うんうん、そういうもんなんだってい
うか、そうですね、
うん、
先ほどのね、うん、あの平野先生の言葉の中に、うん、その答えの正解のない課題問いに、うん、あの私たち向かわなければいけないものが本当に溢れている時代、はい、まあ、ずっとそうだったのかもしれないですけど ね、
はい、
そんな中で何を選び取っていくのか、うん、何を生み出していくのかっていうことを自分で考えたり、うん、
はい、
対話の中で、うん、あの自分たちにしか作れないものを生み出してみたりっていうことをやれる力っていうのがやっぱりすごく大事なんでしょうね、
うんうん、正しいなんかこうね、うん、アティチュード、うん、態度を教えてもらうんじゃなくて、
うん、
まあ、正しいのかどうかは分からないけど、
うん、
自分にとってこれがいいなと思うものを選択していくことを学んでるみたいな、
うん
うん、
な
んか
態度
を、態度
を選択することそのものを学んでるみたいな、うん、そういうことがなんか大事なような気がする、
そうですね、
うん
う
ん、
ね、まあ、その中に今ねの言葉の中にも答えはあるような気もするんですけども、うんうんうん、あのちょっとね準備してきた問いなので言わせていただきますと、こういうねあのまあ、あのこういうね学校学びの場機会がなかなか自分の身の回りになくて、
うん、
まあ、作りたいんだけども、うん、自分で作るってよくわからないけどどうしたらいいのかななんて悩んでらっしゃる方々が全国各地にいらっしゃるようなんですけれども、はいはいはいはい、何かお伝えできることがあれば、
そうですね、はい、じゃあここは答えのある問いでいきましょうか最後そうですね、あの、うん、松木さんに教えていただいた信頼ってありますよね、僕はまあ松木さんと、まあ、ここにおられるから言いますけど出会って自分が新しいことをしたいと思っている時にあの本当に強烈な個性と代表を持って出てこられて本当に最初は自分でもどう受け止めていいかわからない、うん、もしかしたらあの学校に来ていただくことであのいろんな課題も出てくるかもわからない、いろんなことを思いました、うん、でも僕はやっぱり松木さんが思われていることを自分なりにしっかり受け止めようと思ったんですよね、
うん、
でそれで自分で考えてやっぱり答え出していこうと思いました、うんうん、だからあの例えば悩まれてたりそのどうしようかっていうなかなか状況によってはすぐにねうまくいったり展望というのは見出せないか分からないけどもやっぱり僕はあのしっかり他者と対話するという勇気をね、
うん、
うん、自分の中に持つことだと思います。でそれを積み重ねていくことが いつかそういう自分を変えていくと思うんですよね、うん、あの、うん、だからそのなんていうかね簡単なようで難しい、例えば僕は教員ですけど教員としたら学校外の人とのやっぱり一歩ですよね、
うん
うん、それをあの中から僕はやっぱり歩めたと思ってます、
うん、
あなたが手を差し出したと思って、でもそうなった時には外からそれを支えてくれるたくさんの人がいたんですよね、
うん、
でも一歩出さない限りはいけないね、いくら悩んでてもうまくいかないとか、
うんうんうん、
あ、それはあります、あるけども、そうやることで見つけていくしかないんですよ、
うん
うん、あのそれが答えのある問いでした、
うん、対話する相手が、
ね、うん、
あの一人の人との対話が何か、うん、流れを変えるっていうことが起こるように、
う、ね、こんな風に今思ってる僕はここにいるんだよみたいなことをやろうね、
うん、
うん、
そうですね、
うん、
うん、
そうですね、うん、
それは大きな一歩やな、ちっちゃな一歩だけど大きな一歩やと思うし、絶対ほんでちゃんとそのことを大事に扱ってくれる人がいるという 信頼感というか、そうです、それかな、そう、信頼に立てるかどうかと思う、ね、信頼はないんだではなくて、
うん、
信頼は起こるということへの信頼というか ね、 ね、
うん、そうです、う
ん、そんな感じかな、
うん、
うん、
なんか
そう、
マトリョーシカみたいに開けても開けても信頼が出てくるみたいな、
それが深い、でも信頼っていう、
それはだから信頼しないと信頼は作れないからね、
そう、
うん、なんか、まあ、変だけど、うん、やっぱ構築されていくもんやと思うんですよ、うん、僕は全ては、
うん、
うん、だから例えばな何かがあってできるんじゃなくって、うん、上から、
うんうん、
全てそうやってやり取りの中で相互作用的に作られるもんだと思います、
うん、
こういう実践というのは、うん、だからいくらいい理念持っててもそれがなくなった時にはそれはやっぱりなくなっていくと思うんですよね、
うん
うんうん、ちょっとなんか抽象的で申し訳ないんですけども、はい、
うん、ではまあもうそろそろになってまいりましたけど、はい、最後に、
はい、
ヤン先生、あ、まだ定年まで5年ぐらいあるということなんですけれども、
年齢がバレましたね今まで多分30代ぐらいだと思ってリスナーの方は聞かれてた、
はい、
ね、な方ですか、
あ、定年まで30年あるっていうことなんですけれども
じゃあ30年働いたのでバレてないバレてましたね
何を言ってもバレてしまう、はい、ということでですね、まあ、その先のこの先のビジョン、夢っていうんですかね、何かまあ、別に定年まで待たなくてもいいんですけれども、うん、ちょっとご自分なりに何かちょっと新しく、うん、もう手も古くてもいいんですけど、はい、夢、叶えたい夢ビジョン、うん、そんなものがあったら語っていただけないでしょうか、
ね、すごい話ですね、はい、私、まあ、日々ね、はい、今ちょっと、まあ、管理職っていう立場でもありますし、
はい、
なかなかこう日常にね、
はい、
こう追われているとそういうことを思う機会が少なくなって、今マイクを向けられてますけどもでも私は個人的な話なんですけどね、はい、もともと国語の教員でございます、
はい、
でそれでかつては、うん、作家になろうかななんてね思ってた時代があって、
はいはい、
まあこの数年前も、ある学校に通ってまして、で2年前にね直木賞を取られたね、
はい、
浅井真香さんっていうね時代小説のこれ素晴らしい人なんですけども、はい、と一緒に小説を合表したりしてたんです。
ちょっと本当に、
うん、有名人が知り合いという自慢ですけど、
はいはい
はい、私は、まあ例えば、ね、こうラジオでは声でこういうふうにあるんですけども、
はい、
僕が出会った、あるいは総合学科とかで出会った生徒たちが紡いできた物語とか、また松木さんをはじめ多くの世の中のやっぱり世の中こうしたい、良くしたいと思っておられる方々の出会いとかを、うーん、まあ、一つの物語としてもそうだし、やっぱりちょっと理論的にもね、やっぱこうじゃないかということを書き表して、墓場へ行けたら、
はいはい、もう一回言います
。書き表して。高齢者施設に入り寄せよ人々のご迷惑にならないように、はい、なれたら、ちょっとこういう仕事やってきた甲斐もあるかなっていうふうに思っております。
ちょっと声ちっ
ちゃいです聞こえない
マイクを出すこと
に、はいはい、
差し出してしまいましたけど、
はい、まあ、そういうことで、はい、いつか何か、まあ、本か何かね、
はい
はい、っていうのが
もうぜひ来年ぐらいに読みたいと思いますけど。
そうですか、はい、
はい、
もし出版社の方聞いておられたら、
はい、
また
ぜひぜひお声を
手を挙げていただいて、リ
ーさん通して、
はい、
お願いいたします。
ありがとうございますこれをお聞きの松木さん、触発される形で松木さんの夢がもし今何か引き出されたなら語っていただけませんか。
いやいやいやいや、もうその語る場をやっぱり作りたいなと思うね。やっぱりね、やっぱり物を語るね、うん、もうずっと、うんうん、このラジオ寺子屋でも言ってきたけど、はい、やっぱ物を語るってとっても主体的なことやし、
うん、
自分を主人公にすることやし、やっぱりすごく大切なことやし、まあ、それをプログラムにしていきたいなと思ってますね。僕は多分もうずっとプレイングマネージャーで行くんで、
うんうん、
高齢者施設にも入らないように走り続けられるようにしたいなと思っています。
今日は本当に貴重なお時間、お忙しい中、はい、お話
ありがとうございました
。
また大阪へ来てください、
はい、ありがとうございます、はい。